おはようございます。高原豪一郎です。先日私はある進学塾の先生とお話しました。受験シーズンに近づいて大変でしょうねと言いますと、いや傍中感あり、時々緊張を解いてくれる答案があるんですよ。どんよりという言葉を使って短い文章を作りなさいに対し、ある中学生は、僕はうどんよりそばが好きだと書いたんですね。確かにどんよりが入ってますが、意味が違いますね。爆笑したそうです。この生徒は、犬も歩けばの続きに猫も歩くと書き、さらに今年はまだ2003年ですのに、鎌倉幕府成立の年号1192年を4192年と書くんです。これは年号語呂合わせで、いい国作ろう、鎌倉幕府を良い国作ろうと間違えて覚えた結果ですね。今頃になって困ったもんですが、先生はむしろ彼は見込みがあるんじゃないかと見ておられました。受験生としてはちょっと危ないんですが、一人の人間としていい味出してるなぁと、あったかい目で見ておられるんです。こんな先生に指導してもらったら、きっと自信がついて、立ち向かっていけるに違いないと思いました。そして今日私は、私たちを作ってくださった神は、この先生以上に私たちに対して、あったかい目、思いやる目、弁護する者の眼差しでご覧になっている方なのだ、ということをお伝えしたいのです。ある時、イエス様は旅の途中で、生まれつきの盲人を見られました。弟子たちはイエスに質問して言いました。先生、彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を犯したからですか？この人ですか？それともその両親ですか？イエス様は答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。道端に座り込んで、道行く人の哀れみを請うて生きる盲人の乞食に対し、当時のユダヤの人々の一般的な見方は、本人か親かが罪深いために罰として肉体にハンディを負わされていると考えたのでした。たださえ悲しみの中にある人に厳しい見方をしたんです。そしてこれは今日の日本でもよく見聞きする考え方ですね。すなわち不幸な目に遭うのは先祖のたたりか、本人の前世の不始末のせいだという考えです。しかしイエスはこのような考えをきっぱりと否定したのです。なぜ否定されたのでしょう。不可解な不幸を何でもかんでも前世のせいにして説明しようとする態度は人間の傲慢に他ならないからです。なぜ前世を持ち出して説明する態度が傲慢になるんでしょうか。それは人間には何から何まで全部理解できるのだという思い上がりに根ざした考えであるからです。苦しみの原因の多くは人生の神秘と言っていいでしょう。わからないことがたくさんあるのです。しかしそれを安易にたたりや因果関係を持ち出して説明するというのは、人には説明できないものは何もないというおごり高ぶった態度なのです。聖書は言います。前世はありません。人生は一人一人に個別に与えられた恵みなのです。第二に、キリストは、この世におけるあらゆる不条理は、神の技が現れるためだ、とおっしゃったのです。なんでこんなことが起こったのか、と、過去に原因を探らせる代わりに、これから神が介入してなさることに目を向けさせようとされたのです。先日私は、早くにご主人を亡くされ、今度は事故によって一人息子の肩を亡くしてしまい、ご自身も難病にかかられ、途方に暮れておられるご婦人から、挑みかかられるように質問されました。なんでこんな目に遭うんでしょうか。 一体私が何をしたというんですか。何とか言ってください。あんまりおっしゃるので、こう言いました。雪国に住んでいる人は、冬になったら雪を免れることはできません。真冬のドカ雪は、正しい人にも、正しくない人の上にも降るのです。親切な人にも、意地悪な人の上にも積もるのです。本人の行いとは関係なく、雪国に住んでいるので、雪が降り積もるのです。それと同じように、この世界は、暖かい恵みの神から離れ去った雪の国のようなものです。ですから、正しい人の上にも、正しくない人の上にも、言われなき災難が降り積もることがあるのです。本人のせいで降りかかったというより、この世界そのものが神から遠く離れた冬の世界のため、冷たく、厳しく、底冷えする突風にさらされることがあるのです。でも、いつまでも続く冬ってないんですね。必ず春がやってまいります。春が来ると死んでいた世界が生き返り、雪は自然に溶けて、そして雪解け水は命の川に変わるのです。そしてこの世界に春をもたらす方がいます。それがキリストなのです。キリストのところへ行って人生の苦しみ、不条理をすべて委ねたならば、人生の不可解に対する怒りは信頼に変わっていくと思います。どこまで承服してくださったのかわかりませんが、そのようにご説明したのでした。第三に、神の技とは一体何でしょう。イエス様は別の箇所でこうおっしゃったんです。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技ですと。つまり、神が使わした救い主、罪と死からの救い主、イエス・キリストを信ずることが神の技なんだとおっしゃったんです。イエス様はあなたの罪のために十字架にかかり、あなたの過去も罪も悲しみも怒りも一切を負ってくださったんです。そしてあなたを不幸にする根本原因をあの十字架の上で完全焼却してくださったのです。神の裁きの火に焼き尽くされてくださった方なのです。先日、約一週間ぶりに家へ帰り、家族でキムチ鍋などを囲んでおりました。私の家はクリスチャンの家ですから、食前には家族みんなで祈りを捧げます。しかし、アーメンと祈った後で、次男がいち早く箸を伸ばし、自分の大好物ばかりをそそくさと器に取り込むのでした。まあ、限られた食材で、いかに自分の好きなものを先に確保するのか、という、まあ、サバイバルなんですけれども、欲の深い子だな。まあ、でも育ち盛りだから、仕方がないかと思っていたら、はい、お父さん、と言って、私に回してくれたんですね。彼は自分のために、好物をかき集めていたのではなく、私のためにそうしていてくれたのでした。私は内心、意地汚いなぁと思ったことを心から恥じました。それは私への愛の行為であったからです。多くの方がキリストの十字架のことを知ってはいても、それがピンと来ないのは、あのキリストの十字架が他の誰でもない、紛れもなく、あなたのための十字架であったということを知らないからだと思うのです。どうぞ、あなたの罪のために十字架にかかり、あなたの永遠の命のために三日目に復活したキリストを受け入れ、人生の不可解を打ち破り、永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。